これから音を聞いてください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 2021年第2回日本語能力試験聴解 N2。 これから N2 の聴解試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。
問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。
例。
授業で先生が話しています。学生は授業を休んだ時、どのように宿題を確認しますか？
この授業を休む時は必ず前の日までに連絡してください。
メールでもいいですか？
はい、いいですよ。それから、休んだ時は、私の研究室の前の掲示を見て、宿題を確認してください。友達に聞いたりしないで、自分で確かめて、ちゃんとやってきてくださいね。
はい。
それから、今日休んだ人、リンさんですね。リンさんはこのこと知りませんから、誰か伝えておいてくれますか？
あ、私、リンさんに伝えておきます。同じ寮ですから。
じゃあ、お願いします。
学生は授業を休んだとき、どのように宿題を確認しますか？最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
音楽教室の事務室で、女の社員と男の社員が話しています。男の社員は、この後まず何をしますか？
ちょっと頼みたいことがあるんだけど。
何でしょうか？
初級ギターのグループレッスンを受講している山田さんから電話があって、次のレッスンから曜日を日曜から土曜日のクラスに変更したいって。土曜も、初級クラスは同じ木村先生が担当なんだけどね。
じゃあ、まず希望するクラスが空いているか確認しましょうか。
あ、それは大丈夫だった。ただ、テキストと先生が同じでも、クラスによって進む速さが違う場合もあるでしょ？山田さんに、次何をやるのかって聞かれて。
はい。
それで、先生に電話して確かめてもらえないかな。で、それを山田さんに伝えてくれる？今日、私早退するので。
わかりました。
山田さんへの連絡が済んだら、受講生の名簿の修正もしといてもらえると助かるんだけど。
はい。
男の社員は、この後まず何をしますか？
2番。
公園で職員が花壇を作るボランティアの人に話しています。ボランティアの人はまず何をしますか？
午後のボランティアの皆さん、よろしくお願いします。午前の方には
雑草を抜いて花壇の整備をしていただきました。午後は花の苗を植えていただきます。苗と苗は間隔を空けて植えていくので、今からこちらの職員が植える場所の目印をつけていきます。その間に皆さんには私と一緒にそちらの倉庫から花の苗を運んでいただきます。とりあえず花壇の前に置いていってください。その後、職員がつけた目印に合わせて苗を並べていきます。
ボランティアの人はまず何をしますか？
3番。
女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生はいらなくなったものをどうしますか？
いよいよ卒業だね。国に帰るんで、家具とか電気製品いらなくなるんだけど、どうしたらいいかな？
僕の場合はアルバイト先の友達に譲るんだ。
それはいいね。私のもまだ十分使えるから、捨てるのもったいなくて。
この間大学の掲示板で見たんだけど、先輩の家具を引き取って新入生にあげる活動をしているボランティア団体があるんだって。連絡すれば取りに来てくれるから、そこに寄付すれば。
へえ、いいね。
それかリサイクルショップに売るっていうのもいいよね。あー、だけど電気製品の古いのは買い取ってくれないかも。
そうなんだ。あ、インターネットでの販売はどう？写真載せて買いたい人と直接やり取りするやつ。お店まで持っていく必要がないから楽でいいかなって思ったんだけど。
あー、それは避けた方がいいと思うよ。受け渡しとかお金のこととかトラブルもあるって聞くし。
そっか。
やっぱり新入生に喜んでもらうのがいいんじゃない？手間かかんないし。
うん、じゃあそうしよう。
女の留学生はいらなくなったものをどうしますか？
4番。
大学で学生と先生がスピーチの原稿について話しています。学生はまず原稿のどこを直しますか？
先生、昨日スピーチの原稿を送らせていただいたんですが。
ああ、はい、見ましたよ。
いかがでしょうか？全体の構成があまり良くないんじゃないかと思うんですが。
構成は悪くないと思いますよ。わかりやすく書けていますし。ただ、導入の部分、詳しく書いてあっていいんですが、全体の長さを考えると、もう少し簡潔にした方がいいですね。
あ、長いですか。真ん中の私の経験を書いた部分も、もう少し短くした方がいいでしょうか。
具体的な経験が書いてある部分は大事なところなので、このままでいいと思いますよ。
そうですか。最後のまとめの部分はどうでしょうか。
自分の意見をまとめてあってよく書けてますよ。ここはもう少し長くてもいいような気がしますが、全体がこれ以上長くなると良くないので、とりあえずこのままにしましょう。
はい、わかりました。じゃあすぐ直します。ありがとうございました。
学生はまず原稿のどこを直しますか？
5番。
男の人と女の人がコンピューターを見ながら飛行機の席を選んでいます。男の人はどの席を選ぶことにしますか？男の人です。
この白いのが空いている席ってことですよね。
ああ、そうだね。窓側がゆっくりできるからいいんだけど、並んで座れるところあるかな？できれば打ち合わせもしたいし。
そうですね。
一つが窓側で、しかも並べるところですと、一番後ろになりますね。
でも、一番後ろって、座席が倒せないから苦しいんだよね。
ああ、そうなんですか。じゃあ、あと、並んで座れるのは、この通路側のところですね。
仕方ないか。
窓側だと、ここに一つ空いてますね。私は、その斜め前の席にしますよ。もしかしたら、私の隣の人が課長の席と変わってくれるかもしれないですから。
そうだね。そうしたら並べるか。じゃあ、そうしよう。
男の人は、どの席を選ぶことにしましたか？
問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。
例。
母親と高校生の女の子が話しています。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか？
どうしたの？朝からため息ばっかり。誰かと喧嘩でもしたの？
それはもういいの。仲直りしたから。それより、見てよ、この前髪。
まあ、また、思い切って短くしたわね。
こんなんじゃみんなに笑われちゃうよ。ねえ、今日、学校休んじゃダメ？
ダメに決まってるでしょ？そんなこと言って、本当は今日の試験、受けたくないんでしょ
う。違うよ。ちゃんと勉強したんだから。そんなことより、鏡見るだけで頭痛くなりそう。
女の子は、どうして学校へ行きたくないのですか？最も良いものは、2番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
女の人と男の人が話しています。男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですか？
これ何？
トマトだよ。最近作り始めたんだ。
へえ、美味しそうね。でも、どうして？農薬とか心配だから？
そうだね。外で買う野菜はたくさん農薬がかかってるから、うちで作った方が安心だっていう人も多いよね。でもまあ、僕はあまり気にしてないんだけど。
へえ、じゃあ、家計の節約？
これくらいじゃ節約にならないよ。これは、息子が何か野菜を作りたいって言ってやってるんだ。
へえ、確か小学生だよね。すごいね。
男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですか？
2番。
大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか？
高橋くん、今晩一緒にご飯食べに行かない？
悪い。夜はレストランでウェイターのバイトなんだ。
あれ？高橋くん、塾の講師やってるって言ってなかった？
うん。これから就職の準備で忙しくなるから、今月からバイト変えたんだ。塾は時給もいいし、楽しかったんだけどね。
塾のシフト減らしてもらえばよかったんじゃない？
塾で一緒に働いてた友達にもそう言われたんだけど、塾って決まった曜日と時間空けておかなきゃいけないでしょ？面接が入ったり先輩と会ったりするから、スケジュールが流動的でも対応できる方がいいと思って。今のバイト先は一週間ごとに予定を提出すればいいんだ。
そっか。新しい仕事だと覚えることも多くて大変そうだね。
まあ、これもいい経験だよ。
男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか？
3番。
大学の日本語のクラスで先生が留学生に話しています。先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますか？
この間書いてもらったレポートを返します。環境問題について自分の考察を書きましたね。引用した資料は皆さん信頼できるものを使って書けていました。ただ、考察が自分の考えなのか、資料にある文を引用したのかが曖昧なレポートが多く見られたので、次からはこの点に気をつけましょう。授業で注意した文体の統一については、話し言葉が混ざることはなく書けていました。前回は決められた文字数を超える人がいましたが、今回は皆さん決められた文字数の中でうまくまとめられていました。
先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますか？
4番。
フリーマーケットの会場で女の学生と男の学生が話しています。2人は明日新たに何をすることにしましたか？
フリーマーケット1日目、お疲れ様。服、予想以上に売れたね。
うん。シャツとかズボンとか、服の種類、サイズ別に分けて見やすく並べたのが良かったんじゃない？
そうだね。明日はどうしようか。今 隣の店が色ごとに分けてたのを見て、見た目綺麗だからあんな並べ方するのもいいかなって思ったんだ。
色の種類がそんなにあるわけじゃないし、そこまでしなくていいよ。それより値段もう少し高い設定でもよかったかも。
でもお客さん喜んでくれてたよ。値札は変えなくていいんじゃない？
じゃあそのままでいいか。そういえば値段が高いのから安いのまでごちゃごちゃに置いてたのは良くなかったかもしれないね。
そうだね。サイズ別に分けて、それをさらに値段の順番で並べてみる？お客さんにしたらその方がいいかな。
じゃあ明日の朝早めに来て取り掛かろう。
二人は明日新たに何をすることにしましたか？
5番。
ラジオでアナウンサーが店の紹介をしています。この店で売っている箱には何が入っていますか？
今朝は最近話題になっているお店に来ています。お店に入りますと、まるでカフェのような落ち着いた雰囲気です。店内にはプレゼント用の箱が並んでいます。お菓子が入っていそうな箱や宝石箱のようなものもあります。私もまさかこの箱に花が入っているとは思いませんでした。カフェのような店ですし、箱にはコーヒーが入っていると思われる方も多いそうです。
この店で売っている箱には何が入っていますか？
6番。
ラジオで女のアナウンサーと社長が話しています。社長は今どうやってストレスを解消していますか？
田中社長、経営者という立場はストレスが多いと伺いますが、どうやってストレスを解消していらっしゃるんですか？
そうですね。若い頃は仲間と一緒にサッカーをして一杯やって、翌朝にはすっきりストレス解消していました。
ああ、サッカーですか。
最近は友人がランニングを始めて体にもいいし汗を流してストレス解消にもなるからって勧められたんですけど、なかなか。で、毎日1時間ほど歩くことにしてみたんです。
そうですか。
家内も一緒に始めたんですよ。体を動かしながらいろいろ話をするようになって、それが結構楽しくてね。大抵の嫌なことは忘れられるんです。今では家族と旅行に行った時も旅行先で楽しんでいます。
社長は今どうやってストレスを解消していますか？
ここでちょっと休みましょう。
では、また続けます。
問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。
例。
テレビでアナウンサーが通信販売に関する調査の結果を話しています。
皆さん、通信販売を利用されたことがありますか？買い物をするときは店に行って自分の目で確かめてからしか買わないと言っていた人も、最近この方法を利用するようになってきたそうです。10代から80代までの人に調査をしたところ、忙しくて買いに行く時間がない、お茶を飲みながらゆっくりと買い物ができる、子供を育てながら働いているので毎日の生活になくてはならない、など多くの意見が出されました。
通信販売の何についての調査ですか？
1.
利用者数。
2.
買える品物の種類。
3.
利用方法。
4.
利用する理由。最も良いものは4番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは4番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
学校の事務室で事務の人と学生が話しています。
ジョンです。ジムに来るようにという掲示を見て来ました。
あ、はい。ジョンさんですね。
何でしょうか。授業料は先日支払いましたけど、それとも、奨学金のことですか？
あ、奨学金はまだなんですけど。
あ、はい。
ジョンさん、金曜日の佐藤先生の授業を取っていますよね。
はい。
その、先生が、あさっての金曜日、急にご都合が悪くなり、日程を変更したいというご連絡があったんですが。
あ、はい。
来週の金曜日に3時間続けて授業をなさりたいそうなんですが、大丈夫ですか？
あ、はい。金曜日は先生の授業だけですから。
そうですか。他の学生も問題ないそうですから。じゃあ、そういうことでお願いします。
はい。
事務の人の話の内容は何でしたか？
1.
担当教師の変更について。
2.
奨学金の結果について。
3.
授業料の支払いについて。
4.
授業の日程の変更について。
2番。
女の人と男の人が映画を見た後で感想を話しています。
いい映画だったね。
うん、そうね。
よくなかったの？
いや、そういうわけじゃないんだけど。
そう。
なんか、いい映画見ると気持ちが暗くなることってない？
そんなことないよ。
あ、そう？僕は自分の人生って何なんだろうとか考えちゃうんだよね。で、こう気分がね。
そうなんだ。じゃあ、良くない映画だったらどう？
そりゃ、無駄な時間使ったなって暗くなっちゃうよ。
なんだ。じゃあ、 良くも悪くもない映画見るしかないね。
いや、そりゃやっぱりいい映画見たいよ。
男の人はこの映画を見てどう感じましたか？
1、
映画が良かったので気分が沈んだ。
2、
映画は良くなかったけれど楽しかった。
3、
映画が良くなかったので暗い気持ちになった。
4、
映画が良くも悪くもなかったので楽しくない。
3番。
テレビ番組でスポーツジムの指導員が話しています。
スポーツジムなどで体を鍛えて筋肉をつけようという方から、トレーニングをしても思うように筋肉がつかないという声を聞くことがあります。おそらくやり方が適切でないのでしょう。運動量が多ければいいというものではありません。どのトレーニングも基本的なやり方としては、1セット10回、間に2分程度の休憩を挟みつつ、2、3セットやるのが効果的です。やりすぎは体に疲労が蓄積され逆効果です。また、一度トレーニングをしたら、48時間ほど時間を置いて、筋肉を休ませることも大切です。
スポーツジムの指導員は何について話していますか？
1.
トレーニングを続けることのメリット。
2.
トレーニングの効果的な方法。
3.
一日のうちでトレーニングに適した時間。
4.
トレーニングを行う重要性。
4番。
ラジオでアナウンサーが作文コンクールについて話しています。
桜新聞が毎年行っている小学生作文コンクールが今年も行われました。今年のテーマは家族です。多数の応募があり、その中から大好きなおじいさんとの交流を書いた小学5年生の小林健太さんの作文が最優秀賞に輝きました。おじいさんと交わした会話や一緒に遊んだ時の様子が目に浮かぶように鮮やかに描かれ、おじいさんがどんな人なのかがよくわかると評価されました。作品は桜新聞のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
アナウンサーはこの作文コンクールの何について話していますか？
1.
開催している目的。
2.
受賞者のコメント。
3.
最優秀賞に選ばれた作品。
4.
次回の応募方法。
問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。
例。
今日ちょっと残って仕事してってもらえない？
1。
今日ですか？はい、わかりました。
2。
すみません。今日遅くなったんです。
3。
残りはあとこれだけです。
最も良いものは1番です。回答用紙の問題4の 例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。
1番。
金曜日締め切りのレポート、間に合いそう？
1。
やっぱり書くことになったよ。
2。
日本文学についてまとめたら？
3。
徹夜で頑張るしかないよ。
2番。
ゼミの発表、うまくいかなかったからって、そんなに落ち込むことないよ。
1。
落ち着いてるように見える？
2。
ありがとう。気持ちを切り替えなきゃね。
3。
不満言われても困るよ。
3番。
漢字のテスト、明日なのにまだ全然覚えてないよ。テスト、来週になったらいいのに。
1。
テストの日、来週に変わるの？
2。
来週にはならないでしょう。
3。
来週になってよかったよね。
4番。
先週メールでお送りした出張の報告書、課長、ご覧いただけましたか？
1。
見てもらえたんだ。よかったね。
2。
急いでるから、早めに出して。
3。
ごめん、まだ見てないんだ。
5番。
あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。
1。
本当、偶然ですね。
2。
わざわざ会いに来てくれたんですか？
3。
あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。
6番。
文化祭での僕たちのイベント、森先輩のアドバイスなしには成功しなかったよね。
1。
森先輩はアドバイスしてくれたよ。
2。
ほんと、森先輩に感謝しなくちゃね。
3。
だから成功しなかったんだね。
7番。
村田さん、部長がこの前の村田さんのプレゼン見て大したもんだって言ってたよ。
1。
ああ、部長厳しいですね。
2。
え、部長が褒めてくれたんですか？
3。
曖昧だったのはどこですか？
8番。
急なんだけど、あさっての出張、小野さんの代わりに行ってくれる？
1。
小野さん、どうかされたんですか？
2。
小野さんと一緒に行けばいいんですね。
3。
小野さん、どなたと代わるんですか？
9番。
先生、希望の会社に就職できるかどうか不安でしたが、
なんとかなりました。
1。
それは心配ですね。
2。
そうですか。よかったですね。
3。
まだ諦めちゃダメですよ。
10番。
君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。
1。
何かご意見いただければ嬉しいです。
2。
すぐに書き直してお持ちします。
3。
ぜひご覧になってみてください。
11番。
すいません。サンドイッチ頼んでからだいぶ経ってるんですけど。
1。
すみません。ただいま聞いてまいります。
2。
すみません。すぐご注文をお伺いいたします。
3。
すみません。もう結構です。
問題5。問題5では、長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
市の図書館で館長と職員2人が図書館のサービスについて話しています。
最近図書館の利用者数が伸び悩んでいるので、市民にもっと利用してもらえるよう何かできることはないか考えてみたいと思います。
今、ポイントカードを発行して、貸出数に応じてポイントをつけてますよね。ポイントが貯まったら文房具をあげてるんですけど、あまり喜ばれていないように思うんです。品物を変えてみてはどうでしょうか？
そうですね。他に何か案はありますか？
あとは、もっと楽しく本を借りてもらえるように、2、3冊袋に入れて貸し出すのはどうですか？本のタイトルを秘密にして。
どういうことですか？
恋愛とか冒険とかテーマに沿って本を集めて数冊袋に入れておくんです。どんな本が入っているか袋を開けるまでわからないようにして。
なるほど。
でも、それだと読んだことがある本が入ってるってこともありますよね。
その時は、交換できるようにしたらいいですよ。
まずは今やっている館内の見学会をホームページとかでもっと宣伝するのはどうですか？
これまでもホームページやチラシで十分宣伝してきてますからね。
それなら親子で参加できるイベントを増やしたらどうですか？今定期的にやってる工作や折り紙の教室、いつも人気で定員いっぱいですよね。
そうすると、イベント当日は職員の数を増やす必要が出てくるし、準備の負担も増えますね。ポイントカードの制度は経費がかかるから、この際やめてもいいかなって思ってるんです。今回は手間も経費も少なくて済みそうな、さっきのユニークな案、試してみましょう。
図書館の利用者を増やすために、何をすることにしましたか？
1。
ポイントと交換する品物を変える。
2。
テーマごとに本を袋に入れて貸し出す。
3。
見学会の宣伝に力を入れる。
4。
親子で参加できるイベントを増やす。 2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。市民運動公園で係の人がイベントの説明をしています。
本日の防災フェアは4つの会場に分かれています。第一会場の体育館では災害時怪我をした際の応急手当を実際に体験できます。第二会場の運動場ではヘリコプターの離陸訓練をご覧いただけます。先着10名の方は実際にヘリコプターに乗ることもできます。ただし18歳以上の方に限ります。それから第三会場の駐車場では消防車を展示しており、運転席に座ってみることができます。第4会場のプールでは、午後1時より服を着たまま泳ぐ訓練をご覧いただけます。各会場での体験や見学を通して、防災について学んでいただきたいと思います。
へえ、いろいろあるんだね。ヘリコプターなんてなかなか乗れないから乗ってみたいな。行ってみない？
私は高いところ苦手だから、下で見てるね。
じゃあ消防車にしようか。
せっかくだから乗りたいのに乗ったら？先着順だから急いで行こう。
わかった。他にどこか行きたいところある？
服を着たまま泳ぐっていうの興味あるけど、あと3時間もあるから、応急手当はどう？役立ちそうだし。
そうだね。じゃあ次はそれに行こう。
質問1。
二人はまずどこへ行きますか？
質問2。
二人は次にどこへ行きますか？これで、聴解試験を終わります。